会長、新しいグッズのハンカチとマグカップ、かわいいですね。
これやったらお金取れるんちゃいますか。
いやいやいや、これはポイントカードで10ポイントと20ポイント貯めてくれた人に渡す特別な非売品ですから。
激レアですね。
まあ、ただどうしてもって言うんやったらな、まあ、どうしてもって言うんやったら、まあ、友人を通じて、まあ、俺と交渉してくれたらなんとかなるかも。
またパククネか。
みその落語研究会。始まりました、みその落語研究会ポッドキャスト。この番組はライブシアターナンバーベニツルにて毎月第3木曜日に行われる月例みその落語研究会と連動してお送りする上方落語バラエティ番組でございます。私が会長の桂崎之助です。そして
初期の極道安藤です。
会計の原瀬京香です。
はい、そして本日はゲストにこの方を呼びしてます。どうぞ。
桂米木です。
ありがとうございます。ちょっと待ってくださいよ、このオープニングの隣。これなんですか。これ
なんですか。
パククネって誰ですか。
いやいや、誰ですかじゃないですよ。あんたもだ、みんな知らない人いないですよ。大統領ですよ、韓国の。
なんかすごいよう言ってますけど、
いや、あの日本でもこんな大々的に報道されてるんですか。
いや、あのね、いや、まあこれだけ報道されてるから、まあ事実なんでしょうけど、
はい、
いや、これがね、まあ、どっかの、まあ、せめて区長とかね、県知事とかやったら分かるけど、
はい、
まあ、総理大臣でしょ、日本で言うたら。
まあまあそうです、
ね、がたかが友人のね、その家族とか、なんかそういうことを優遇するとか、そんなみみっちいことします。お金のために
友人がだ政治に介入してきてるんですよ。だから一般人ね、政治家じゃないのに自分の友達がその便宜計らって、その便宜計ってですね、全部政治に介入してきて。
なんで。
いや、仲いいからですよ。
仲いいからって、そんなすごいね、それ。
友達やもんだって。で、側近もみんな捕まってる、もう次々捕まってるわけですよ、今。
もうなんか、パクネさん辞めたの。
いや、まだ、いや、辞めてないですけどね、今、だから支持率 3% とか言って
ますから
3%? 韓国民の支持率がね、
すごい、よう持ってるね、それ。
もうだから、しまいに、もう大統領本人が検察に事情聴取される、であろうという状態になってるんですよ。
現職の大統領が警察に聴取されるの。
そうですよ。
前代未聞やね、それ。
もうほんまにもうみんなやめろ言ってますからね、あれも。
はあ、
そんな、話ですから。
ワイドショー見てるんやね、ほんなら。暇な、
まあ、否定はできない、そこは。
ああ、なるほどね。なるほど。まあ、そういうわけでございましてですね、本日もポッドキャスト収録でございます。
はい、
みそらご研究会第32回みそらご研究会の終演後でございましてね、お客さんにも残っていただいておりますんで、
はい、
早速コミュニケーションペーパー読んでいきたいと思います。うん、はい、ハンドルネームパンさん、女性のお客様です。初心者で落語についての知識はほとんどありませんが、実際にこうして見に来る方が映像や音声のみよりも楽しいことは分かります。楽しかったです。ありがとうございました。 PS イルカオリ好きです。
ありがとうございます。
イルカオリね、
はい、今日やらせてもらったネタですね、私が。
はい、
新作ですか。
新作です。いや、あんな古典落語ないでしょ。
何を聞いてないやろ絶対聞いてないわ。あのね、あのイルカウリという落語本当に面白いんですけども、これまあ、ネタバレにならないように言いますけど、なんかサゲがすっごいなんかこうシュールな終わり方やね。うん、ここは好き、すごい。うん、サゲだイルカウリっていう言葉よりも、そのサゲの最後のうっていう言葉が、うん、うってすごい頭に飛んで、こんな落語初めてやね、ほんまに。
まあ、うん、人間性が出てるような感じですね。
もう、はい、私の話ですので。
はい、ドキュメンタリーみたいな。
ドキュメンタリー。
ドキュメンタリーやのになんかちょっとメルヘンな感じが。何なんでしょうね。
いい話ですね、あれも。
キララさん、ありがとうございます。
はい、
お疲れ様です。今夜もめっちゃ楽しかったです。構図の富何回聞いても面白いです。宝くじ1回でいいから当たってみたいです。当たるときっとあんな風になるのでしょうね。なんとさんと先之助さんの会話に間に入っておろおろしてる米木さんがラブリーでした。いつもですので、いつものことですので大丈夫ですよ。
なるほど。いや、最後の大喜利コーナーでね、はい、
めっちゃ喧嘩するんですよね。
なんと兄さんと先之助兄さんがすごい喧嘩するんですよ、
ね。最近は喧嘩ね、喧嘩ね、よく喧嘩しますね最近。
まあ、喧嘩っていうか、なんとくんが素直じゃないんだよね。
いや、違います。お二人とも喧嘩腰です。
丸くならんとあかんなというところでございまして、ゆかっちさん、あ、かわいい、なんか、さきのすけさんお誕生日とイラスト入りでございます、ありがとうございます。私、収録の次の日、誕生日でございまして、ケーキをね、2ついただきまして、お客さんとなんとさんとっていうか、メンバーの皆さんから、ありがとうございます、嬉しいです、本当に。ビブリオバトル、皆さんの熱さが伝わって面白かったです。今日の大喜利ですけども、一人皆さん一冊おすすめの本を紹介するっていう大喜利で、
そうなんだよね、なかなか盛り上がった今の気がしますね。
マグカップとハンカチいい感じでできて嬉しいですね。ゆかしさんデザインいただきましたんで、はい、本当にありがとうございます。はい、花さん、米木さん、新作落語初めて聞きました。落語ファンにはとても楽しめるネタ、米男児さんが言いそうなセリフ面白かったですいいそう、今度はひよこ漫談を小米町本棚から探してまた読みます小米町本棚からってことは持ってはるんですね。
そうですね、
もうそうですね。あ、すごいな。本棚ってことは買ったけど読んでへんね、これ絶対ない
や読んではるで
しょ。読んでない、
読んでからしまわはる
んですか、なんとさん、キラーカーンのぼやき講談作られるの頼む。
あ、キラーカーンぼやき講談
望みます。
なるほど、いや面白いね。
頼みます。
なかなかのもんですね、これ。
先之助さん、10年に向けて大ネタいろいろ楽しみにしてます。
あ、もうすぐ10年、ちょうど丸10年迎えてますから ね、
はい、また来年独演会やりますんで、
はい、
みたらし団子みさん、ありがとうございますが、マグカップとハンカチいただきました、ありがとうございます、冒頭でも怒鳴りましたけども、グッズ作りましたんで、ぜひ皆さん集めてポイント集めてきてください。八百屋ジンベイ、季節柄寒さが追いついて臨場感がありました。イルカより一層イルカが売れる、イルカが売れる様を聞いてみたい気がしました。構図の富、そろそろ年末ジャンボなんで、ニセ金持ちさんのようにうろたえづいてみたいと、なるほどね、
いや、よかったですけどね、僕なんか構図の富お兄さん聞いてすごい僕は、
いや、ちょっと今日はちょっとあれでしたね。
ああ、はい、
納得しないですね、はい。クララリアンさん、ありがとうございます。いろいろありまして4ヶ月程度来られませんでした。あ、すいません、本当にもうね、トイトから来ていただいて、久しぶりに来たところで20ポイント記念のマグカップをいただいてしまいすいませんでした。全然、
いやいやいや、
全然余ることないですから、
本当に、本当にありがとうございます。
ちょっと逆にね、重たいものを持たせて恐縮です、本当にもう、かわいいデザインのマグカップですねと、今度は50ポイントの DVD でしょうか。
DVD?
50ポイントの DVD ね、時はぜひ米木さん、頭だけでも出演してください
頭だけ
頭だけ
ここから、ね、
3分の1
全部映してくださいそうそう
そう、いいじゃないですか、頭だけ映して、BGM に、シャムシェードかけて、3分の1も伝わらないとか、頭だけ映るっていう
ほんまに出してください
出しますんで、はい、社長さん、味噌楽大喜利新しい切り口で面白かったです。
はい、よかったです。
千里さん、なんとさんの八百屋ジンベイ、ジンベイさんがどうなのかハラハラしました。中心暮らし、自分で読んで、
中心暮らしってたら流れは分かってるつもりでもとてもハラハラしましたと、
はい、
ありがとうございます。ありがとうございます、本当に。
もうここちょっともう一回、はい、なんとさんの八百屋ジンベイ、ジンベイさんがどうなのかハラハラしました、中心暮らしって、
なんやねん読んだがな、わし、なんでもう一回読もうとし
ていや、なんかおかしい、字読めへん人かと思ったら嫌やなと思って
僕読めましたよ、ちゃんと。
知ってたろ、
知ってたら、
あ、はい、なんとさんの八百屋ジンベイ、ジンベイさんがどうなのかハラハラしました、中心暮らし知ってたら流れは流れは分かってる流れは分かってるつもりでもハラハラしました。米木さんのイルカウリ、これもオチがどうなのかハラハラしていました。イルカウリって演目が、あ、はい、ありがとうございます。
気になる、
もうちょ、読んでよ、もうこれ多分千里さんね、あと急いでるから多分パッと書いていかはった
のイルカ参り、これもオチがどうなのか、あ、ハラハラしてしまいました。もし本当にイルカウリと演目があったら相当シュールなネタになるんじゃないかなと思いました。はい、先之助さんの構図の富、大好きな話です。客の、親父も宿屋の主もいい人で、2人ともがハッピーになれるところがいいですね。こちらも幸せを分けてもらっているようないい話ですねと、
はい、
こういう、
いいこと書いていただきましたね。いやいや、本当にありがとうございます。はい、まあ、こんな感じでコミュニケーションペーパーをね、 毎回読むんですよこれ、はい、すごいでしょ、アンケートをお客さんの前で読み上げるって。
そうですね、
意外とこでもみんな書いてくれるんですよこうやって、ね、たくさん書いていただきましてありがとうございます。
ありがとうございます、
はいはい、次回の告知を家主よろしくお願いします。
はい、第33回の味噌の落語研究会は12月15日木曜日7時30分から難波千日前レジャービル味噌の2階にありますライブシアター難波ベニズルにて開催いたします。今回は特別編として桂咲之助立川寸志2人会となります。料金は前売り2000円、当日2500円、25歳以下は1800円、いずれもワンドリンク込みとなります。前売りは味噌の落語研究会事務局へのメール予約で受け付けております。アドレスは info@misonolakugo.com info@misonolakugo.com、 24時間受け付けております。そして味噌の落語研究会ポッドキャストでは皆様からのご意見ご感想ご質問、番組へのご要望、作ってほしいグッズの案も受け付けております。メールアドレスは info@misonolakugo.com、皆様からの温かいメッセージ
お待ちしております。はい、そういうわけでございまして、うん、追加の告知ですけども12月31日も、大晦日カウントダウンを
やりますので、はい、2年連続3年
え3えもう3年か4年目4年目4回目 3回目です
わ。あ、そうですか、
米木さんも暇やったら遊びに来てください。本当に、
ね、はい、絶対できないやろ
なんでそんなこと言うの、せっかくぜひぜひ言ってくれてるのに。
もううんざりしてます多分僕ら二人のやりとりで
そんな、なんでこんな放送の場合そんなうんざりしてたか、そんな言う、
え
そんな言うたら感じ悪いやん、すごい。
なんでそ
のお客さん聞いてんのに。
僕こんな感じで大喜利が展開されてました
といったわけで本日の味噌の落語研究会はこれにてお開き、また次回もお聞きください。お相手は桂咲之助と
極道なんだぞ
原瀬京香と
桂米木でした。
この後は極道なんとさんの八百屋甚兵衛をお聞きください。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ご来場ありがとうございます。極道なんとでございます。よろしくお願いいたします。ただいまから開演でございます。まず私でございまして、まあ、人のギャグで滑る人を初めて見ましたけどね、滑りようがないはずなんですけど、なんでこういうことになったんかなと、後で説教していきますなことはないですけども、この間ですね、体の昼寄せにまだ出していただきまして、今年3月に一遍、出していただいたんで、それ以来つい、まあ今月、じゃなくて先月の末ぐらいにもう一回、2回目出していただきました。でその時ご一緒させていただいたのが庄司俊恵師匠でございまして、もう本当に大御所の方でございます。私がご挨拶に行きまして、あ、よろしくお願いします、客と何度と申しますって言いましたら、お兄ちゃんえらい若いな、落語か、あ、いや、講談です、落語、講談です、落語、いや、講談です、漫才、落語、漫才、あ、いや、落語、落語です押し切られました。もうすごいパワーで、もうあんたな、もう目大きいからな、目力あるから、目ん玉で打てかなあかんで、個性が大事やからな、頑張りやよって、ありがとうございます、言ってもう圧倒されたようでございまして、ちなみにその俊恵師匠、頭にリボンされてたんですけども、それはお菓子の包装用のリボンだったらしくて、えらいもんつけてるなと、なんかこんな人いてるんやろ、まあまあそういうもんなんですかね、世の中の人どうなんでしょう、特に女性の方、リボン言うてお菓子で包装するようなチョコレート包むようなあんなリボンされてるのかなと、まあまあ、そうだったらそうなのかもしれないですけど、そうじゃないと思ってるので、この人はおかしいなのかなとちょっと変なことを考えたりしたですね。いやでも年一緒もう76、7ぐらいの、方でございまして、まあ、講談師の人間国宝の一流才定水先生と本当同じぐらいの年齢でございますが、もうまだまだお元気で、非常にもうパワフル、 時間持ち時間も確か10分ぐらいあったんですけども、あ私10分やなって平気で20分ぐらいやってましたから、あらいすごい人やな、もうこの人には勝てんなというような、そんな、まあ、パワー全開の人でございまして、なんか元気をもらったようなそんな感じがいたします。また来月もですね、まあ、実は、もう1回出させていただくことになりまして、やっぱり何回2回出させていただいたんですけども、まあ、つくづく思ったのが、もう落語のお客さんは本当に優しいなというのを、感じました。やっぱり漫才の目当てで、来られているお客さんばかりですから、そんなところで私が出ますとですね、もうなかなか、やっぱ古典芸能でございますので、まあ、聞くのも難しいなというような、そんな、まあ、感じもいたしましたので、果たしてどうなのかな、来月また出ますけども、ちょっと不安になりながらも、まあ、頑張っていかなかなとこう思っておりますが、まあ、私も36でございまして今は、なんて言いますか、やっぱり想像していた36と全然違うというのが、まあ、本当によく感じます。まあ、皆さんもそうかもしれないですけども、もう私も36いたら、子供の頃やったらもうそれこそ今頃銀行員の係長かなんかになって、休日は公園で子供と、ね、キャッチボールかなんかしてるんかなと思いましたら、なんでこんなことしてるんやろなと時々、なんでこんな着物なんか着るはずなかったのにとか思いながらですね、まあもう不思議な、まあ、もんなんですけども、だんだんこの自分の、まあ、なんて言いますか、誕生日とか年齢とかどうでもよくなってくるんですね、不思議なもんで、まあ、子供の頃とか、まあ、20代ぐらいやったら、やっぱり誕生日というのはもう本当に特別な、ものやと感じるんですが、もう本当にここ 2,3 年、自分の誕生日忘れてしまいまして、だからあのお客さんに、あ、おめでとうございますって言われて初めて、あ、そう誕生日やと、そう、気づくぐらい、だんだんもう麻痺していくのかなと、まあ、自分のそういうのに、まあ、興味がなくなってくるというのも、まあまあ、変なんですが、まあ、30何年生きてたら、まあ、どうでもよくなってくるような気はしますが、亡くなったおばあちゃんですね、まあ、入って2、3年ぐらいの時に、僕講談師になってん言うたら、あ、ほんまにほんでいつ就職するんって言われて返す言葉がなかったです。その時はもう、やっぱりもうほんまに堂々と胸を張れるような、まあ、そんな、講談師になりたいなと思っておりますが、一席目はですね、阿公義士伝の外伝のお話、まあ、忠臣蔵のお話でございますが、私の入門したのがそのうちの翌日の12月15日、というのでございまして、一生忘れない、そんな、思い出があります。本日はその一席目、八百屋甚兵衛というお話でお楽しみに、まずお付き合いを願いたいと思いますが、元禄の15年12月の14日、赤穂義士四十七士が吉良上野介屋敷討ち入りまして、吉良上野介の首を挙げました。まあ、考えてみますと、この吉良の家というのが4200石でございます。まあ、これぐらいの首を挙げるのは何でもないように思いますが、ところがそうではない。この吉良のせがれというのが上杉壇上の太室15万石の大名であります。その吉良が千坂兵部ですから、15万石を挙げて吉良の命を守ろうといたしました。それがためにまず吉良の屋敷内を改築いたしまして、いわゆる抜け穴をこしらえる、さまざまな仕掛けをいたしました。それでもまだ気がかりである。そこで、吉良の付け人というのが江戸でも名題の剣術の先生、これを召し抱えまして、吉良の屋敷の中へ入れました。で、千坂兵部がじっと考えまして、もう一つ念を入れましたのは、この吉良の裏門に八百屋で甚兵衛という親父がございます。まあ、じいさんばあさんの二人暮らしで、で、この甚兵衛を人を持って呼びにやりますと、甚兵衛早速ながらとことこと千坂の屋敷へ参りまして、わざわざ呼びいただきましてありがとう存じまして、八百屋の甚兵衛でございますが、おお甚兵衛か、お前の言いは吉良様の、まあ裏手じゃな。はい、さようでございます。吉良様の屋敷内で猫がにゃーと鳴いても聞こえますので、まあそれぐらい近いんで。お前も噂で聞いたであろうが、阿公の浪人じゃ、吉良様の屋敷へ討ち入りをするという噂がある。へえ、討ち入りをした時にお前の家まで聞こえるじゃろ。そりゃもう聞こえますよ。その時はまことにすまんが、上杉の屋敷まで 中心に走ってくれよいか。その代わりただでは頼まんぞ。百両やるから。首尾よく吉良様のお命が助かれば百両じゃ。旦那、百両でございますか。百両といえば一両小判が百枚でやすな。そうじゃ。十両の大判が十枚で。そうじゃ。25両包みが4つ。その通りじゃ。どうもありがとうございます。わしらはじじいばばあの二人暮らしで、百両の金が入ればもう死に金でございます。ああもう寒いのにこんな八百屋商売などせいでも気楽に世の中を遊んで暮らせますんで、どうもありがとう存じます。おかげさまで。ほれほれ、今やるのではない。吉良様のお命が助かればや。もう分かっております。早速こちら様へ飛んでまいりますから。さあじいさん大喜びで戻ってくると、ばあさんや、ばあさんや、まあなんだよおじいさん、大変な大金儲けなんや。実はな、あの阿公の浪人がうち行った時に知らせに走ったら、俺は百両の金がもらえるんや。お前と俺との死に金ができるんや。
まあおじいさん良い話だね。
ところがな、俺は昼間商売に行かんならんね。夜の晩ができへんねや。な、あお前はな、あ昼寝をして夜すまんが起きてな、吉良様の様子をじーっと見てもらいたいんや。
何かよおじいさん、この私が夜中じゅう起きて吉良様の屋敷の様子をじーっと伺う。
そうなんや。で、何かあったら俺を起こしてくれ。ほら上杉様へ走るから、首尾よく行けば百両だ。
ほんでおじいさん、私になんぼくれる。
なんぼくれるって言うて、夫婦の間からやないか、二人のもんや。
まあそう言うてもやっぱり決めてもらわんと。
ああよくばばあめがこいつはほんまにもう、よくぼけてやがん、よくぼけてやがんな。そしたら一両やる、一両やるから。
たったの一両。
一両ならわせやめとくわ。おじいおっさんになったね。どないなっとんねん。よそ聞いておごらん。こんなよさで話ができるかよ、くばばめが。もうそさ、十両やる。十両やるから引き受けてくれ。
まあ、十両くれるなら引き受けた。
さあ、これからジンベエは昼間商売があるから夜は寝なきゃ体がもたん。ばあさんは旅の続くろいをしながら、キラの屋敷の様子をじっと伺っている。時なるから元禄の15年12月の14日、雪の夜はしんしんとして物静かでございます。ばあさん、こたつの中へ足を突っ込んで旅の続くろいをしていると、という人の足音。
なんやえらい表行さんの人が歩いてながるな。この夜更けの雪の寒い晩に。
ばあさん、裏の相場開けましてひょいっと見ると、今しも義頭の面々係の者が一人二人三人と縄ばしごをかけて吉良の屋敷へ乱入するありさま。これを見たばあさん驚いたのなんの。
聞いた。おじいさん、おじいさん聞いたよ。
寒いな。どうも。どうした、ばあさん、どうした。
おじいさん、百両が来た。
百両が来た。さては浅野の浪人が打ち入れやがったな。よし、ほらこれから様子を見るから。じいさん裏へ飛んできてみると、このありさまだから、ああじゃあな、ああ俺はこれから上杉様へ走るから、ああもうこれはどうも道具がつかんな。あばあさん、その刀を取ってくれ。刀を刺して度胸を定めじゃ。ああすまんな。ああそれじゃばあさん頼むぞ。
ああおじいさん、ちょっと待ておくれ。
どうした。
百両もろたら50両忘れんように。
増えとるがね。何勝手に40両差すんねお前は。どこまでよくボケてやがんねほんまに。もうこれから行ってくるから。もうさあ、たたたたたっと上杉を望んでかけてまいります。2、3丁を来るとピーッという呼び子の笛。甚兵衛の花っ面へ5、6人いきなり抜き身の槍がピカウオおやじ、その方いずれへ参る。
私は
八百屋の甚兵衛と申しまして、その八百屋がいずこへ行くのじゃ。八百屋の買い出しに参ります。買い出しというて荷物も何も持っておらんではないか。荷物はどうしたのじゃ。問屋に預けてありますね。よろずや金兵衛満金という八百屋の屋。刀を刺しているが、その刀は何の刀じゃ。えらいもん持ってきてもうた。心当たりには野犬が嫌がるんで、いいのおろかしで。そうか、いかがいたそうか。うん、二三のもの。うん、あ、よかった。あ、これ、しからばそのよろずや金兵衛とやれ、我々両名ついてまいってやるから。もうそれには及びませんので、もう通い慣れた道で、道はよう存じておりますから、それに及びませんので黙れ。この方が万が一でも上杉の屋敷へ走るようなことがあれば、この槍で田楽座しや、どかへの地ばかりはお助けよ。さあ参れ。仕方がない、八百屋甚兵衛のやつがよろずや金兵衛の家へとやってきたんだ。ここでございます。まあ結構で、どうぞお引き取りよば。ここでございますから。どうたたけ、どうたたけ。さようでございますか。こんばんは、ゆらずやさん、こんばんは。この雪の寒い晩にも誰やいないわ。自分にも朝の早い商売というのに、どうかお開けよば。まあちょっと待ってくださいよ。どどんがち、ガラガラガラ、抜き身で槍が目の前へピカ。うわー、静かにせ、大きな声を出すな。静かにせ。いや、静かに寝てましたんやかな。あんたが来て大きな声出さしてるねん。今まで静かに寝てた。文句言うな。この者に見覚えがあるか。これは八百屋甚兵衛というやつで、この者はお前の家に預けておく。夜が明けるまで出してはならんぞ。万一この甚兵衛を取り逃がすようなことがあれば、片上から火をつけて家内中皆殺しじゃ。皆殺しで。はあ、さようでございますか。よろしゅうございます。決して出しはいたしません、逃しはいたしませんので、しょらば預ける。ガラガラガラ、ピシャリー。この野郎、痛いなあ。もうなんで殴られますね。なんだこいつめ、雪の夜に人を叩き起こしやがって、あんな子を手呼んできやがって。旦那、旦那、もうどないしたんやな、やかましな。甚兵衛が強盗を呼んできまして。何をさらすねん、甚兵衛め。ほら甚兵衛、旦那、違うんです、違うんです、旦那。実はアコの浪人が、キラ様の屋敷へ打ち入りをしたんで、もう私はご返行き先ですから、これを知らせに上杉様へ走ろうとしたら、あいつらにと捕まったんです。どうか出しておくんなさい。裏口から逃しておくんなさい。ちょっと待ちや。家内中皆殺し合いとか言うたせやな。風上から火をつけて。あ、ちょっと裏口開けて、そーっと外を覗いてみ。へい。小僧が裏口を開けた途端、抜き身の槍が。なんだわ。旦那は裏にいますね。ちゃんと見張り番が言わず、甚兵衛を縛っておしまいなさい。こいつに逃げられたら私ら皆殺しです。ああ、それもそうじゃ。甚兵衛、なんで私が縛られますね。なんで私が。お前も災難かもしれんが、わしも災難やぞ。お前が逃げたら皆殺しになるんやから。ああ、甚兵衛縛り上げたらな、そこの柱へくくりつけなさい。それから皆まことにご苦労じゃがな、その周りを囲んで火鉢に火をどんどん移行して夜通しの晩をしますのじゃ。旦那、そんなことしたらキラさんはクビになってしまう。キラがクビになろうがどうしようが、そんなこと関係あるかい。何をしやがんで、こんなこと家に押し込みやがって。とうとう夜通しありわんでございます。表を通る人の噂にキラ光月の助がクビになり、赤荻氏は柴高輪腕章団千岳寺へ引き上げたということが分かりましたから、甚兵衛の縄をほどいてやりまして。さあ甚兵衛、はよいけ、はよいけ甚兵衛。いばじぶいてどないなりますね。キラ様もクビになってますがな。とにかく言ったらいいやないか。 早いでこい。下が兵部のところへ行きよったんです。こいつも叱られた叱られた。今自分死なんやろ、クエスメが、タケスメが、バカやろ、アホンだら、ボケガス、一問にもならずでございます。しかしこのことが、まあこの無事に、上杉の屋敷へ走り込んだなれば、上杉の方でおっとり刀で皆が駆けつける、赤穂義士の討ち入りというものはなかったのでございます。私の方は八百屋甚兵衛というお話で終わったと交代でございます。どうもありがとうございました。